宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そして今日この時間のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ、
火曜日
なんか久しぶりに水曜日上がった感じが出てるんで、なんか逆に調子が狂ってんじゃないですか。
いや久しぶりですかね。
なんか久しぶりじゃないですか。
下がってましたか。その前も下がってましたっけ。でもね、
先週はそうですね、
下がりましたからね、
はい。
本当に水曜日ね、上がること多いですから、まともな形の上昇ぶりですね今日ね、
でも最近の動向を見てますと、はい、前場まで上がると5番力がなくなっちゃう。
まあそういうことありますよ ね、
あるいは前場ダメだと5番に盛り返すとか。
そうですよね、水曜日そういう例も多いですよね、はい。
だ 今日はまあこのままね、外は寒いんですが行っていただきたい。
これは本当に182円も高いんだから ね、 すごいね。
そうですね、日経平均、182円69銭高、17,845円91銭と。
いや正直言ってちょっと強すぎる感じがしますけどね。
強すぎると言ってよろしいんですか。こんなもんじゃないでしょうか。
だって選挙に突入してるわけですからね、はい。これあの不安定要因なわけですよね、それがあるにもかかわらずですね、これだけ上がってるということはですよ、これはねちょっと意外な強さですよ ね。
値上がり銘柄数が1036、56%、まあ6割ぐらいですね、
はいはい。
値下がりが617、33%。大型中型小型も規模別で言いますといずれも高くてですね、中型はプラス 12.24、 小型がプラス 10.19、 大型がプラス 8.43、 ややあ、まあ、大型はそれを伸びてないと、まあ、中古が頑張ってますね。
そうなんですけど大型はこれまでちょっと伸びましたからね。だって、トヨタが強いこと強いことね。
強いこと強いこと。ね、一人勝ちの象徴みたいな感じのトヨタですからね。いや
もうこれ日本の代表企業なわけですけども、それにしてもちょっとこのところね、トヨタの株の強さっていうのは際立ってますよね。どんどんどんどん買いが入ってきてる状況ですね。国内の自動車
改ざんがえらく膨らんでるんですよね。
そうそうそうそう。あの、国内の自動車販売状況ってあまり良くない
ですよね。良くないですね。
それにもかかわらずですね、トヨタがもうどんどん買われていますよ ね。
為替119円、まもなく120円、為替だけで儲かっちゃう。
いやいや、そういう状態ですね、まあ、正直言って昨日の上昇もね、昨日の上昇もね、円安になったというのが大きいんだけどね、
はい、何ら関係は変わってないんですが、最終的に締めてみると、ね、ドルから円に計算上戻すと、
もう結局早い話がね、円安になればいいと、いうことなんですね。早い話がそうですよ。
それでまあ先ほど選挙期間中、まあ、昨日から公示ねされましたけども、でも選挙期間中大体株高い傾向にあるんじゃないかと思うんですよね。
まああのこれまでそうなんですけど、やっぱりね
終わるとダメなんですよ。
心配は心配ですよね、何があるか分からないという形になっちゃいますからね、
ですからこうなってくると10月あたりからすると3000円強の上昇ですからね。
いやもうね本当にね、07年の高値に行きそうですし、日経平均なんですよ、
はい、
ドルのねあのニューヨークダウのね、数値をね追い越すという感じになってきましたよね、もう本当に素晴らしくてね、ちょっと困惑しますがね。
困惑怖いのか、困惑っていうのはどう解釈したらいいんでしょう。
怖くはないんですけどね、そんなにこうスピードに上がっていいのっていう感じはしないでもないですね、
私これから後のコーナーでやるんですけれども、卑弥呼のお告げの子、卑弥呼の言葉を信じてますね
それは後の楽しみです、
後の楽しみですけどね、卑弥呼は先週ねいろいろ警告、まあ、ちょっと前からやってるんですけどね、そういうことを言ってますんで、それが当たるのかどうなのか、しかし強いと、この強さの背景は困惑しないで何ですか、教えてください。
やっぱりこれはもうさっきも言いましたけれども、円安ですよね。円安というよりもね、あの基本的にはまあドル高なわけですよね、そして昨日おとついでしたっけ、ムーディーズが日本の国債をの格付けを引き下げましたけど、まあ、そういうのもね円安要因にはなってますからね、それも逆にね、株高要因になっちゃうという形になってますよね、
はい、ね、 まあ、あの円安と言いますとね、はい、GDP は、まあ、設備投資がカウントされるとひょっとしたらプラスになる、まあ、プラスになったって大したことはないんですけれども、で、収入もずっと落ち込んだままでね、はいはい、そういう国は売られるよって感じがしてね、
そういうことなんですけどね、うん、でも基本的にはですよ、こう毎回言いますけども、はい、基本的にはドル高なんですよね。
まあそうですね。
そうなんですよね、うん、だからその東京市場はドル高にリンクしてると見た方がいいですよね、
うん、
あのこれね、もちろん国内にいろいろその懸念材料も確かありますし、
はい、
そうやってムーディーズの、ね、引き下げとかねあったわけですけども、うん、それより何よりですね、まあ、ドルが強いということがまず一番ですよね、
うん、まあ、あっちは出口を出ました
けども、ね、
今後はいつ、金利をの引き下げに動くのか、
そうですね、
まあ、今までよりもひょっとしたら早まりそうな感じもあるんですけどもね、
はいはいはいはい、
そうするとじわじわじわじわと、まあ、ドルが海外から戻ってきてるわけですよね。
そういうことですね、うん、あの早まってくれた方がいいぐらいですよね、
うん、
早めてくれた方がいいぐらいなんですけどね、東京市場にとってはですよ、
うんうんうんうん、
でそれぐらいの状況ですから、うん、まあ、あの日本株が上がっては上がっても不思議はないんですよね、
うん、でもこれ企業も含めて、
はい、
それぞれの言い方があるんですけれども、いわゆる為替の問題ですね、
はいはいはい、
要するに90円台、
はい、
あれ100円台ぐらいが一番移動がいい、居心地がいいっていう水準にあって、これ今の水準というのはその居心地がいいと言われている体制の人々が見てるですね、企業も含めて、はいはい、よりだいぶ円安になっちゃってるんですよね。これどう感じるんですかね。
居心地がいいってさ、風呂の温度と違うんだから、
はは、
風呂の温度は42度がいいっていう感じ。
42度暑いな。
いや40度がいいって人もいるけど、45度にじゃあ上げてね、居心地がいいっていう人はめったにいないわけだからね。
それとあの為替とどういう関係
が、為替は、その時々にね、慣れてくると居心地はどこだっていいわけですよ。120円になってきてしばらく続くとね、120円も居心地がいいっていう話になってくるんですよ。だって100円が居心地が良かったっていうことはですよ、今そこからもう十何円、もう20円近くね下がってからね、うん、あのこう居心地が悪そうな気がしますけれども、うん、ここのところでずっと定着してね、118円から120円の間にずっといるとなるとね、
うん、
慣れてしまうとね、
うん、
それこそ暑さも感じないですよね、
うんうん、
ですから居心地が良くなるんですよ。
為替なんかあってもなくても大してね、結構皆さん大騒ぎするんですけどね、中小企業が大変だとか、それ関係ないってことですかね。
いや関係ないと
言えないですよね。厳しいですよね。
言えませんけどね、
うん、それは大企業にとってはね、それだけの力があるから、
はい、
関係なくなるケースは大きいのかもしれないですけれども、まあいろんな企業で、はい、特に株式投資家の方たちはそういう企業をやってるケースも多いんじゃないかと思うんですけれども、事業様は大変になりますよね、円安になりゃね。
いやそれは大変なところというか、そちらの方に投資しなきゃいけないからね。
いやいや、投資家サイドとしてそちらの方が多くて、投資される方は上場企業の本当にエリート企業ですから、日本の
投資してる人は投資家なんですから、
うんうんうん、
そういうこと言っていていけないんですよね。
ああ
株が上がる方にどんどんかけていかないと、うん、投資家になれないんですよ。
ああなるほど。
投資家である以上はね、やっぱりね、話が良さそうなところに、ね、すぐ投資していくのが根本的な、ね、姿勢なんですよね。そこを自分がずっとやってきたものがうまくいかないってね、
うんうん、
それらの企業はね、収益も上がりそうもないって言ってる方がおかしいんですよ、私に言わせますよね、うん、そうじゃなくて、
でも株を投資するね、
はい、
元が自分でこう仕事をしてね、稼いでるわけです。
それは別
に投資の元金がなくなっちゃう。
それは自分の仕事です。
いやそれはね、
は別なんですよ、
どうなろうがこうなろうが、はい、言葉は悪いんですけれども、はいはい、儲かってる企業に投資して株が上がるってのは株式投資家の普通のことですよね。
そうなんですよね、
うん、
だから給料が例えば上がらない、私の給料もこの柄を上げてちょうだいよ。上がらないとすると、株で何とかするというのがね、うん、私は正しい道かなと思います、
うん、
今はね。
そうするとね、
はい、
じゃあ円安のメリットを享受しているところ、
それも早速いかないと。
そうするともう決まった企業ですよね。
だから
みんながそれ買っちゃうとあんまり利益ないんじゃないかと思うんですけどね。
いやいや、それはね、
密かに買ってガバッと儲ける。
いやいや、それはもう巨大な市場だよ。少々私が買ったってね、あの福井さんが買ったってさ、知れてるから。
知れてますよね。
影響ないんだから。影響ないの。はい、
いやでもトヨタがね、はいはい、それだけの買いを集めてるってことになると、
はい、
どっかで皆さんは買いの利益を確定という言葉を使われるようですけれども、はい、現金にしろ 今日何年かですね、どっかですよね。それどうするんですか、ガーンと いっちゃう可能性ありますよね。
どっかでね。
どっかでね。
どっかであります、
ね。必ずそれは株式市場という株の宿命ですよね。
そうそう
そう。そういうシステムですもんね。
そうですね。それはありますよ。
だから本当に
ありますけど、今から心配することないじゃん、福井さんの。
いやだからそれ、そういうことやってると損を超えちゃうんですよ。
ああ、そう
今から心配するって、人よりも先に逃げる。
あ、そうか。
ここに、この相場だ。それを、おなんですかね、ご意見を先生に聞きたい。
ちょっと言わせていただきたい。
何ですか。
私は去年のね、暮れにね、なんですかね、本を出したんですよ。
はい。
ね、
あ、すいません、軽くて。
いやいや、持ってあげたんじゃない、どこ捨ててたの。
いや、はい、去年の暮れですね。
自分電機は、この3銘柄で作ろうという、その中のメイン銘柄、トヨタなんだからね、
うん、
そのトヨタの価格がどんどん上がってるんだから、
うん、
私としてはね、すぐこけてほしくないよ。
いや、それは刑事でございますね。いや、もう1年前ですから、もう十分に皆さん、利益は。
トヨタ株はだからそうなってます、うん、トヨタが一番上がってるんじゃないでしょ、
う
ん、
ね、一時期こう
明治、はい、明治乳業じゃなくて明治株とかさ、
うんうん、
ああいう株がもっと上がってるんですよとか、
うんう
ん、ですからトヨタに限りませんけどパナソニックも入ってたんですよ、はい、15銘柄入ってたんですよ、
うん、
トヨタがその中に入ってるんですけど、
はい、
どんどん上がってくれてる。
本当に北山さんの銘柄選べたら当たりますね。
いやいや、
話は急に変わりますけど。
いやいやいや、それはね、まあ、はい、日頃の、ね、行いがね、再開を目標して非常にですね、健全な日々を送ってますから。
なんか言いにくそうに言
ってた。今いずれにしてもね、
はい、
ちょっとね、正直言って、うん、まあ、困惑するぐらいの強さですね。
そうだから困惑して早く逃げるのはどうしたらいいか。い
や、でもね、困惑しててもね、まあ、相場は相場に聞けですから、
うん、
理屈に合わないような感じがあったとしてもね、
うん、
やっぱりその強い動きにはやっぱりね、
乗ってる
んだ
ろ
うと思うんですね。はい、
うん、
まあ、相場が教えてくれる方向はそうなんだから、はい、しょうがないですよね。
ただね、またそれを長くなっちゃうんですけれども、はいはい、要するにどう考えても上がる速度よりもですね、
はい、
落ちる速度が早いんですよね。
いや、もちろんそうですよ。落ち始めたら。
そうそう、落ち始めたらね。そうすると逃げるに逃げられなくなっちゃうケースってあるじゃないですか。どのポイントで逃げられですか、選挙明けですか。
いやいや、これは選挙、だって、自民、公明の与党がですよ、うん、はい、過半数割れたらもう暴落ですから。これはもう間違いないですよね、
うん、
ですからその時は逃げなきゃいけませんよ、
うん、
それを想定する方は、もう、逃げるかね、
うん、
もしくはね、なんていうんですかね、ETF のね、
うん、
こう株価が下がった時にね、
上がるやつね、
上がるやつがあるんですよ、
そういう
の
に ね、
出資しておくというのがいいですよね、
うん、まあ、リスクはありますけどね。
いや、だからその絶対ね、過半数割れしそうなんだというふうに感がある方がいらっしゃると思いますからね、
うんうんうん、
そういう方はね、そういう今言いましたようなところにね、もうシフトし始めるとかね、
うん、
そういう手はあるんですよ、
うん、まあ、選挙は水物ですけれども、
そういうことです。
現状維持、
はい、そう
すると、まあ、このまま上がるのか、このまま、高原状態でいくのか、
え
らく勝ったら上昇なんでしょうかね。要するに3つパターン考えられますよね。
そうですね、
対象、別に今と変わらない、
はいはいはい、
でえらく負ける。もう一個ありますね、過半数割れちゃう、
それはもう暴落、
暴落です ね、
してるね。
じゃあ例えばいろんな予想が出てますけれども、大
敗もやっぱり良くないですよね、
うん、
暴落はいかないけど結構下がりますよね、
うん、
で勝ったとし、まあ、良かったとし、良かったというか、
はい、
まあ、現状維持っぽい感じですとね、
うん、
まあ、さほど上がらないか、まあ、下がるということはありますね、
うん、
さほど上がらないんじゃないでしょうかね、
うん、で、あと対象。対象ってのは、
ね、対象っていうのはちょっと想定できない、
想定できないですけどね、まあね。
そうですね。
ですから、その、14日、即日開票になりますからね。
はいはいはい、はい。
だ
い
た
い
バババババ出てきますから。
そうですね。
で、15日すぐにパッとね。
いや、本当ですね。眠れないですね。
ねえ。15日、買いに出るのか、売りに出るのか、全然わからないですけど。
まあ、それはもう本当に、相場付きによってね、
うん、
動きによって合わせていくということで、
うん、
現金をね、
はい、
用意しておくというか、まあ、利益がこれまで出てる人はね、
うん、
売ったりしてね、現金化しておくというのがいいですね。う
ん、そこですよね。
そうですね。
うん、
投資に向けてる資金のね、
うん、
3分の1ぐらいはそうしておいた方がいいですよね。
うんうん、
だどっちでも動きますからね。
そうですよね。
落っこったらね、
うん、
そこで買えますし、
うん、
強そうだったらまたそこで買えます、
うん、
ますからね、
うん。
作戦としてはそういう。
まあ、常にニュートラルで、どっちかを、まあ、アクセルを踏むのか、
はい、
ブレーキを踏むのか、ちょこちょこ、ちょこちょこって感じでこう、バランスしておくってことですね。
そうですね。
ね、
そういうことが大事ですね。
うん、は
い、
だからここならば一遍ちょっとブレーキを踏んどいてね、
正しいね見通しっていうのは難しいですからね、はい、もう決めてしまってる人も結構いらっしゃるんですよ、
ね、そうそうなんです ね
それはちょっとねやっぱりね、苦しいことになると思いますね、
うん、
決めない方がいいです ね
不動票がどれだけ動くと分かんないですからね、
そうですね、それはもう本当に、もう神の水知るんです、神も分からないね、
分かんないですね、
分かんない、そうですよ、
ね、
ですから神が分かんないことは我々はなおさら分かんないからね、
うん、神が分かんないことに関しては、はい、とりあえずはちょっと逃げたかなって感じもありますよね、
そういうことです
ね全部逃げることないでしょうけどね、
そういうことですね、
はい、まあ、そういう対応でいた望むのがベストベターではないかなと北浜さんおっしゃってます、
いえいえ
で次のコーナーに行きます、
はい、
注目株を毎週チェックして、させていただいてるんですが、上げていただくと同時にですね、まずチェックからいきます、いいですか、
あ、ちょっといい、
何ですか、
悪い悪い、
ええ、
あ、さっきほらちょっとあの具体的に言うのが言いませんでしたけど、今ノートに書いてあるの出てきましたから、トピックスのベア2ですからね、
あ、はい、
1356ですよ、
まあ、今万が一弱気の方は買っとく、
1356ですよ、ね、暴落するというふうに考えたらですよ、うん、私これこんなことはね思いませんけどね、
いやでもちゃんとノートに綺麗な字で書いてあるじゃないですか、
綺麗な字いつからそんな皮肉を言うようになってるわけ、皮肉を言ってるな、
皮肉なんて言ってない
正月期間中ペン習字の練習する
通信教育で
そっか上手なんですよ、
ね、ペン習字は通信教育ですよ、通信教育で空手の黒帯とかね、
綺麗になるんですよ、綺麗になるんですね字がね、
そうか1356ですね、トピックスのベア2ですね、
今どんどん上がってるのはトピックスのブル2ですよ、うん、1568 ね、
はい、
まあ、私はどっちかってこっちの方が好きですけどね、
ブルの方がね、
そうですね、
万が一、大敗等々すると想定するだったら、ね、想定する方はってことですね、
1356ですよ、
はい、
これはもう今どんどん下げてますからねいやでもね本当にそれが急反発するんですからね、
うん、
6チャートちゃんと見てください、ね、ほら、
はい、
福井さん、
ね、
だらだらだら下げてるじゃない、下げ続けてるじゃないですか、うんうん、今日も下げてますね、
うん、
そこをなかなか打たないですよね、
打たないですね、
どっかでそこを打つかもしれませんからね、うん、
まあこういうところにも株が上がったら、損する、しかし株が下がったら儲かるようなね、ものもありますんでね、
与党大敗、はい、あるいは過半数が暴投しますからね、
そうですね、
そうです、
うん、
思わず
こういう考え方もあるということですね、
いやいやいや、それはやっぱり頭に入れとく、うん、
入れとくべきです、
ね、だから私はいつも見てはいるんですよ、
はい、
ちゃんと ね、はい、
やっぱり転んでもただ起きないっていうのは必要ですね、
転んだままじゃだって傷がつくだけじゃないですか、
つくだけですよね、
そうですよ、
ねえ、一矢報いてからじゃなくてそういうのも考えないで、まあ転んでも最小限の被害にするってことですね、
それは正しい投資家のあり方です ね、はい、
みんな口じゃ言うんですけどできてるかどうか、
だからちゃんと少なくとも狙ってはいなきゃいけませんよ、
ウォッチ
し
てなきゃダメ
ですね、準備してなきゃ
ダメですね、うんうん、でこれに万が一こう上昇しだすような、はい、要するにこれに乗る人が増えてきてるなら、はい、だんだんだんだん考えを固めていくべきでもありますしね、
そういうことですね、
そういう人たちは野党の方の票を投ずる可能性もありますからね、
まあそれはありますけど、ね、
まあ、それと投資行動は別なんでしょうけどもね、
はい、
ぜひウォッチの中心になると思います、
はい、
じゃあ次は銘柄のコーナーに行きます、
うん、
いいですか、
はい、
忘れてることはまだ、はい、
ありません、
もうないですか、
ありません、
はい、じゃあ銘柄のコーナーです、先週11月の26日、
はい、
カルビ
ー、ああやめましたね、
2229 はい、カルビー2229でした。11月の26日で27日が寄り付き4115円、
はい、
今日が4305円があって全引きが4290円、いいじゃないですか、
一応狙い通りの動き
ですね、狙い通りの動きですね、
安いところ
で、ね、安いところで拾ってね、
いい感じの動きですよね、
まあ、ずっと右肩上がりで言ってたんですけど、先週ちょこっとこうね、山を下るような感じのところありましてね、
そこを狙いましょうということで、狙って正解だったということですよね、
そうですね、4115円から4305円、
これは大震災の日に、上場してその後一時下がりましたけど、そこからずっと上がりっぱなしだからね、は
い、そうそう、ずっとそれこそ上場前から北山さんカルビーカルビーって言ってましたよね、よっぽど好きなんですね、
いや上場前から言ってない上場直後からね、かっぱえびせんですよ、
かっぱえびせんね、
かっぱえびせんですよ、寺門屋さんとかさってもうみんな忘れてるでしょ、
最近かっぱえびせんだってあれです、いろんなかっぱえびせん出てるんですよ、塩味だけじゃなくてなんだ、
あ、そうなの、
からし味じゃないですか、わさび味とかそういうの、
あ、そうなの、
うまいですよ、
いやそんなのあんまり食べないよ、
あ、物が自分が好きかどうかも関係なくて純粋投資の立場から見るということも投資家必要なわけですから、
まあ、そうですね。
女性の下着なんていうのはあのつける方もいらっしゃいますけれども、男性でね多くはつけないですからね。それでも女性の下着メーカーの株を買うケースありますから ね、
下着の話をすると、僕は前ね、はいはい、下着屋さんやってたことあるんですよ、男性の人がね、高額商品を買いに来てくれましたよ。それだけじゃ持たなくて赤字でやめちゃいましたけどね。
やっぱりね、高額商品に頼ってるやつダメなんですよ。庶民がいろいろ買わないと物は動かない、経済は回らない。
男性の人がねなんかね、なんか得意な趣味を持ってる人は結構いるんですよ。
いや、まあ、得意ってそういう方もいらっしゃいますからね。まあね、
いや本当、まあ確かにね、まあ、ここであんまりそれ、ね、について喋るのもなんですけども、はい、見るとねなんかね美しいものがある、結構ね、女性の下着って、気持ちわからないでもないね。
わかりました。
はい、
はい、
何それ。
いや今度プレゼント。
いや結構美しいんですよ、
はい、はい、今のところは全部忘れていただければ。まあいいんですけどね、そういう趣味の方もいらっしゃいますね。
赤字だったですよ、赤字で。
赤字
なんです
か。高いもの売ってるから。やっぱ大衆パンツとかそういうのなんかダメなんですよ。
そうかもしれないね。
ね
はい、
はい、
次にやるときはそうします。
なんか前次の銘柄が調子悪いんじゃないですよね。それで話をごまかそうとしてるわけじゃないですよね。
ないないない
です。その前の週はですね、はい、11月の19日、はい、サムコ、あのローマ字の SUMCO ですね、はいはいはいはい、これは19日ですから20日、3436です。
3436
サムコ、はい、3436、これが11月の20日が1541円。それからですね、先週1545円、横ばいの感じで、今日はですね、まあ昨日下がった分上げてはいるんですけれども、終わりね、全引けの1487円。
ちょっとこれのなかなかですね、なかなか買ってきてくれませんね、はい、しかもちょっと気になるのは移動平均線割り込んだというの
が割り込んでますね、
気になるところですけどね、買いの手がかりがなくて、やはりね主力の大型株に行っているためにね、こういうところはちょっとこの買いの外という感じにはなってますけどね、もうちょっと待ってほしいですね。
こういう時にどうなんですか、狙っておくべき、まあ、業績も悪くないです
ね。思うんですけど、本当にあの主力株だけに基本的にはメインには行ってますからね、忘れられてる感じですね、しばらくちょっとこんな感じが続いてしまう恐れもありますね。
トヨタもいいんですけど、こういう忘れられてる株に先回りしてですね、かかっとく、
まあね、少し我慢が必要ですね。
でもまあサムコはちょっとあの注目した時の価格を下回ってる感じなきにしもあらず。
そうですね。
その前いきますよ、
はい、
11月の12日パイロット7846
7
すいません846です、
はい、
11月の12日ですから13日、寄り付き6160円、
はい、
来てますね。今日が6510円、前引きが6410円。
まあその時よりはいいんですけども、は
い、いやでも500円、400円近く
そう、下値でのちょっとねこうなんていうんですか、横ばいが少なかったですね、ですけどこれはね本当にさっきちょっと万年筆とか文字の話をしましたけど、
はい、
年末でね、はい、あの文字の練習するという人結構万年筆使ってね、
あれ年末だと年賀状は毛筆じゃないですか。あれは
万年筆を使いますよ。
そっか、
ね、
筆で書くものだと思って
た。その万年筆、これね、はいはい、定額の万年筆を売ってるんですよ、
はい、
ですから、
はい、
そうですね、その需要がね、とにかくもうすでに、ね、年末対応じゃなくてもどんどんどんどんあの販売好調なんですよね、
うん、若い女の子とかそういうのはう、まあ、飽き足らないってわけじゃないですけれども、
そう
万年筆使う子増えてるらしいですね。
そうらしいですよ、ね、書くのって言うんだよ。
え、
書くのって、
あ、か書くなだと思って、書くのですか、
これから書くのって、はい、うん、文字を書くのってこういうんですよ、うん、
書くの、
それ見たらね、
ええ、
これで文字書くのとかね、
うん、その前に
いやいや
あんた書けるんですか、字
字は書けるか、綺麗に書けるかどうかな、ね、だから女性たちは絶対ねこれはね桃買いますね、
僕人の悪い人間で、はい、隣でカチャカチャやってると思わず電車の覗いちゃうんですよ。
ああ、
最近も文章漢字がなくて、あのメールで打ってるのね、
ああ
漢字がなくて駆動点も丸もなくてゼロゼロゼロつながっていくんですよね。隣でこうやって僕が読んでて何書いてるのかなと、あれゲームなんですかね、メールじゃなくて
覗けるのかね、わからない、
だって隣でカチャカチャカチャってやって
るんですよ。だからさ、福井さん、そういう時代であればあるほどね、はい、文字を手で書いてみたいっていう人が多くなるんですよ。
あ、だと思います。
ねですからそのねスマホでピャピャピャ打ってるのじゃさ、
うん、
なんかさ書いてるか知らないじゃないですか。 で
万年筆で配ってね、
彼氏とかさ、ああいうのにさ思いね、うん、思いを込めてやるにはさ、はい、スマホでやって月夜とか言ったってね、うん、あれじゃないじゃないですか。で綺麗な字でさ書いてごらんなさいよ、うん、効果あるから。福井さんもそうやって手紙もらったでしょ、
奥
さん。
もらった で
し
ょ。
え、
形に残るものは嫌なんです
あ、形証拠ね
自分が大体って言ったらもらった話をしてるもらった話
で、とにかくパイロットは女の子が使って字を書くんでしょ。
そういう低価格の万年筆がヒットしてると。
ほら低価格ですよ。
そうです。
高級パンツはダメなんですから。
いや高級の万年筆はもう高いんだよ、やったら
高い、数万円ですからね。
そうなんだ、
うん、
これは1000円台、あ1000円とか2000円とか3000円とかね、
でもともと女性に限らず文具っていうのは人気、根強い人気がありますよね。デパートなんか文具に行くと人多いですから。
文具はとにかくマニア的に、ね、こう集める人も結構いるよ。ゴムとかさ、
消しゴム、
そうそうそう、
はあ、
いますよ。いい香りするじゃないですか。
あ、子供用のやつはしますよね。
ね、そうだしさ、
うんうん、
もう万年筆なんかとにかく皆さん集めますよこれね。綺麗、ね、なんだから。
まさか北山さん、
はい、
一万円の時計以外にもいろいろ集めてるのなんですか。
時計
一万円
時計見たい、ほら、
あ、
これね、
あ、貝の、
そうそうそうそう、これがいいんですよ、断面がね。
値出してますよ、
僕。カイパール。3個買ったんだ。
3個買って、3個買って。
まとめて。
3個まとめて。はい、1本。
1万円。素晴らしい。
素晴らしいですよね。
そう。
その価格の問題じゃないですもんね。
いや、もうそうです。
うん、
僕、旅行に出るときは3つと思ってるんですよ。
なぜですか。
はい。新幹線乗るとね、新幹線のシートはね、はい、ライトがね、特別に上がってあるようになって、それにかざせばね、もう素晴らしく見えるんですよ。
じゃあ、まあ、あとの2つはどうするんですか。
だからそれを眺めるじゃん。
あ、眺めるためだけ
だってそう、カイパールの輝きの美しさ、ね、気がついてみたら、はい大阪ですって感じで。
奥深いですね。
いや深くもないけどね
僕はあまりにも新幹線ってのは早いから時差が生じちゃうから、これでチェックするんじゃないかと思って。
そんな
時空を超えたら
ビジネスマン感覚ですね。
そうですか。
そうです。
じゃあですね、
はいはい、
まあいろいろちょっと押してますけれども、
はいはいはいはい、
でこういう北浜さんのですね、実は来週の木曜日になるんですが、
はい、
北浜さんの CD DVD 発売ですよ。
ああそうですね、
ちょうどいい時ですよね。
そうですね、
来週の木曜日と言います。11日、選挙までまあ12日が、SQ なんですけどもね、その選挙の前の11日、
はい、
選挙の後の銘柄仕込みに備えてですね、ぜひ参考にしていただければと思うんですけれども、15年は先回りが肝心、
そうです。
年末年始に勝って大幅上昇が期待できる銘柄、これしかないと。
来年銘柄ですから
ね。来年銘柄ですよね。
もうテーマはね、
はい、
蘇生ですから。
そう、再生ね。
再生、蘇生、
お、
よみがえり。
これはひょっとしたら僕も思いましたもん。
はい、
お、いいな、
よみがえりね。
確かにこれ
僕出雲大社行ったでしょ、
はい、
あれが影響してるんですよ。大栗の盗み事ってさ、
はい、
3回蘇ったんだって。
3回もですから
しいよ。
ほう、
神話の世界だからよく知らないけどね、確かめたわけじゃないんですけどね、
うん、
聞いた、そういう伝説ですから。
そう、
3回蘇ったって言うんです。
確かにね、まあ、8銘柄今回も DVD、CD の中でお話しいただいてるんですけれども、みんなが死んだかと思ってるんだけど、脈々とやっぱり生きてるものがあって、それがいつパーンと来る可能性とありますもんね。
そういうこと、
それでかいですよね。
来年はね、
はい、
そういうね、銘柄がね、
はい、
結構頼りになると思いますね。
まあ、生き返りあるいは再生ということをテーマにしていただいて、今回の DVD、CD、来週の11日木曜日に発売になります。価格の方 DVD が8640円、送料500円、 CD が価格7560円、送料500円。お求め電話番号東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730、 ぜひお早めにね。
そういうことです。
それで、選挙を受け、まあ、選挙の前の日、届くときにはですね、金曜日か来週の金曜日か土曜日には皆さんのお手元にお届けること可能だと思いますんで、じっくりね、
その後選挙わけでしょ、
それを見ながら、ね、選挙に対応し、
そういうことです。15
日は朝から、
ええ、
何らかの対応をしていただきたいと、
うん、楽しみ
だ。来年うわうわかるかもしれませんね。
いやね、ほら言ったでしょ、はい、出雲大社の話おみくじ、
はい、
ね、
ええ、
投資にリアリって出たわけだから、ほらお告げが、そうなったんですから。卑弥呼も大社なんだけど、ね、出雲大社の あのおみくじがそうですからね、
はい、
投資に利ありですから、
うん、
見たでしょ、あ、見ました、
見ました、見ました、
そうそうそう、あ、そうだ、持って
る、持ってますか、
持ってるかな、どうかな、
持ってるはずですよ、
ここには持ってないの、
これ持ってる、神棚にお供えして、
そうそうそうそうそう、
投資に利あり、
そうそうそう、
待ち人、
買いに利あり、
ね、待ち人、そうそう、待ち人来たらず、
そうそう、
買いに利あり、物を失う、
買いに利ありで本当にその通りなんですよ、本当に、うん、それ以降11月上がりっぱなし、はいはい、12月に入っても上がりっぱなし、ほら、
はい、すいません、
え、上がりっぱな
し
ですよ
出雲大社、いいですね、
福井さんも行ってちょうだいよ、出雲大社、
遠いんで、
そうなんだよ、本当私3日かかりだったんですよ
でもいいとこなんですよね、
いいとこ、
ぜひ皆さんも、はい、初詣って出雲大社やってるんですか、
やってる
じゃないの、やってるやで、ね、言わないですか、僕は失礼な言い方を神様にしたかもしれない、
やってますよ、もちろん
だから、はい、片手に北川さんの DVD か CD、 片手に出雲大社、あるいは他のところのお守り、
だから
飲みくじね、
多くの人の見方3回蘇ったって言うんだから、
はい、
株蘇り、
そう、今回のテーマは蘇りということで、ぜひお求めください、なるべくお早めの予約をお願いします。じゃあ今日の銘柄いきましょうか、ちょっと僕エラーおっしゃった、
はいはい、今日はアイホールディングス
です、3076ですね、
そうですね、3076、
これはあれですか、セキュリティビルとか、
ね、
マンションのセキュリティ
です、そうそう、おっしゃる通り、これは以前ね取り上げたことあるんですよ、
はい、
あの春頃だったんですかね、
いやいや夏です、
夏だったんですか、はい、で株価はねちょっと調整してましたけど、はい、また上がったんですよね、でこれは新高値に昨日つけたんですけど、はい、その新高値に来たがためにね、
はい、
こう今日は売られてるんですよ、
はい、
だからこの売られて下がってるところをやっぱり拾っていきましょう、これ結構ほら大幅に下がってるんですよ、これ
下がってますよね、
2. 何パーセントになって、値幅として72円ですか、
はい、
下がってるでしょ、
はい、
だからここの下がってるところで2400円前後のところで、まあ寄ってきましょうということですよね、はい、ということで取り上げましたですよ、
はい
はい、
ということで今日の銘柄はアイホールディングス、コードナンバーは3076です、
そうです、
押してます、はい、次のコーナーいきます、
はい、
日々子のお告げのコーナーです、
はい、
このコーナーは北川さんプロデュース株価分析ソフト日々子の決断にいろいろ相場のことを伺っていこうと、
はい、
ね、いうコーナーです、このコーナー日々子の決断、株価分析ソフトを開発そして販売している、証券スクールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます、瀬島さんよろしくお願いします、
はい、こんにちは、
まず日々子の決断、
はい、
なんてこれから先を予想しておられますでしょうか、
これはあの数字でね、はい、市場のそのなんて言いますかね、水準とかね、
うん、
リスク度っていうのを表してるわけですよね、はい、それとそれだけでは不十分というか分かりにくいという方のためにもね、はい、日本語でね説明してくれてるんですね、はい、中身をですね、
はい、
そうしますと現在はですね74ポイントになってますね、
前回が75ポイント、ほぼ変わらないですよね、
そうですね、そうですね、
はい、
だからまあリスクは結構高いという数字
になってます、ね、お次は何
というふうに、お次はだからここは相場の節目ですよと、次なるお次をお待ちくださいと、ここでは5日移動平均線と25日移動平均線のトレンドに注意を払うべきですってなってますから、あの次なるお告げっていうのは日々お告げ出てきますからね、
このお告げはね、ええ、ちょっとこの局面難解だな、ええ、難解な場合にはこれを使ってる会員の方には証券スクールビジネスに電話かけると校長がいろいろ説明してくれるんですよね、
そうですね、
これ何て解釈するんですかこの卑弥呼様のお告げを、
はい、まあ、あの25日移動平均線は順調に上昇しておりますし、13週移動平均線も上がってちょっと3、4本ぐらい
5日の線も上がってますからね、当然ね、
経過しておりますけれども、まあ、基本的には25日線上向きということで持続で私はいいと思います、
でも警戒指数は74まで来てるんですよ ね、
そうですね、
どう解釈するんですか、
まあ、この水準でしばらく推移するんではないかと思います、
うんうん、
商い次第では、まあ、まあ、80ポイントぐらいまで行くことまれにありますのでですね、
なるほど、
はい、
交通ういう車運転してる時なんかあっちゃいけないんですけれども、
はい、
黄色の信号が灯る瞬間かなんかそのぐらいの感じなんですかね、まだいけるぞって本当はいけないんですよね、黄色いっちゃない、
まだ
黄色までいけないですか、
まあ、黄色までは少し時間があるんではないかと思いますが、13週の上に出て 7、8本こうなってくるとちょっと警戒した方がいいんではないかと思いますがね。
うん、
日経平均ベースですよ。
でもこれまたですね、その現状の値段と25日の値段の乖離率を見てもちょっと開きつつありますよね。
そうですね。
その辺はどうなんですかね。
そこら辺もまだ上昇しての日柄から考えたらもう少しいけるんではないかと思いますが、
う
ん、
まあ、そういう細かいところをですね、
警戒しながらやっておいておかれた方がいいと思います。
会員に習いますと、利用する会員に習いますと、瀬島校長に今のようなお話をいろいろ電話等々で、伺うことができます。
はい、
ちょっとね、難しいところの局面には来てるんじゃないかって感じもしますよね。ということで、今日の銘柄ちょっと押してますけれども、何でしょうか。はい、今選んで今日の銘柄、
今日は谷郎告げ銘柄をご紹介させていただきます。はい、コード番号4047、関東電化、合格日は10月16日、翌日の寄り付き値が、378円、
うん、
その後の高値、昨日がその後の高値になってますかね、699円、利益は321円ということですから、1000株ですと32万1000円、見込めると。まだ持続でいいんではないかと思います。
こういうのはね、本当にその谷のお告げ出てからグワーッと上がってきてるんですよ。
はい、
これ証券スクールビーデスのホームページからなんか公開してるんですか。直近のものはね、当然それに投資されてる方も会員様でいらっしゃるんでね、
はい、
難しいです。ちょっと前のやつがこう公開してくれたら、あ、すごいなっていうのは分かると思うんです
よね。あのホームページで一応関東電化、先週紹介したもの、
はい、
前週紹介したもの、日進坊とキッコーマンですけれどもですね、うんうん、それも合わせて、ホームページで、に掲載しておりますので、ぜひ証券スクールのホームページでご確認いただきたいと思います。
で、この卑弥呼の決断、私も利用したいって方はどうすればいいんですか。
はい、利用料は月々1万9800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まずそれをご覧いただいて、疑問質問がありましたらまたお電話をいただければと思います。詳しい資料は東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
当然ね、上がるものだけじゃなくて、これからダメになる ね、 それをね、下げにも対応したのも出てきますよね、銘柄はね。
マガタマが出て
きますね。ね、
それで気をつけなさいっていうのが出てきますから ね、 ね、
非常に便利なソフトですよね。北浜さんプロデュース。
赤いマガタマとね、緑のマガタマで出ますからね。
はい、赤の方がなんか目立つような感じもしますね。
いや、まず赤で注目ということですよね。で、緑だったらもういよいよということです。ね、
翡翠のあれですね。
そういうことです。
色ですね。マガタマ、なんか高そうですね。
いや、だから映像だ。映像だから。ですからね、それを見てれば、
はい、
利益を取り逃すことはまずないですね。
はい、まあ、まずというのはちょっとあれの言い方なんですけれども。
いやいや、それに従わなきゃいけませんよ。
はい、
気をつけるということですけどね。
なかなかね、いろんな情報を自分で集めて、出来高だなんだかんだ指標がありますんで。それは自分でこう計算するって難しいですけれども、卑弥呼の決断はそれを瞬時でやってくれるわけですからね。
そうです。
全てのデータを入れて、
はい、
非常に強い秘書でしたっけ。
いや、もう秘書兼武器ですね。
ね、
武
器敵に回すと怖いやつですよね。
いや
敵に回すと誰やのか。
秘書なんかは敵に回したら大変でしょう。
大変ですよね。何してるか分かんないですからね。
ハグしかありませんよ。ハグしてますよ。
ね、ということでぜひ利用していただければ。そして、来週ね、年末ももうすぐなんでね、選挙もありますし、
はい、
来週は12日に SQ ですしね、はい、ちょっと面白い相場展開になるんじゃないか。ぜひ
DVD の発売もあると。
そうです、あ、忘れてた。それですよね。来週は11日 DVD の発売でございます。ということで、北川さん、今日どうもありがとうございました。
失礼しました。
失礼します。